皆さんこんにちは。24太郎ウーノの時間がやってまいりました。2020年9月24日木曜日、今日のお相手は
太郎と
優作でお送りいたします。
よろしくお願いします。
そして今日本日ですね、特別ゲストといたしまして、東京から、戦略コンサルタント税理士の塩見聡先生にお越しいただいております。どうも先生、今日はよろしくお願いいたします。
はい、はい、塩見です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
塩見先生はですね、私も30年以上前からお世話になっておりまして、本当その当時から時代の変化を鋭く指摘してこられておられまして、まあ、その指導内容につきましてはですね、全国の経営者の方から熱い支持を受けておられるという大変素晴らしい先生でございます。本当に深い見識をですね、今日はぜひお話しいただければなと思っております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしく。
まだねコロナもちょっと落ち着いたようで落ち着いてないような、本当にややこしい状況ですが、
はい、
やっぱ海外との、ね、交流という部分ではまだまだ、ちょっとうまくいっておりません。それは人の問題もありますけれども、やっぱ物流そのものもですね、やっぱりなかなか進んでいないということもあって、はい、これは食に関してはですね、また本当に日本は特に自給率が低いということもあって、うん、ちょっと問題も起こってきているのではないかなと思うんですけど、はい、そのあたり、も含めてですね、今日はちょっと話を始めていきたいと思います。
そうですね、
はい、
今優作さんがおっしゃった通り、日本は自給率が低いと、で海外からそういった輸出入の手段が止まっちゃうとですね、干上がっちゃう、兵糧攻めされると、
うん、
まさしくこれは食の安全保障に関わる問題ですよね。
ああそうです。
もともとお城でもですね、兵糧攻めってちょっとなかなか今の人は知らないかもしれないですけども、一国の城を落とそうと、侵略しようと思えばそこの職を立てばいいというようなこと、作戦が昔から、戦国時代からも大昔からありました。日本は本当は危ないんですよね。
でもなんかね、周りに海がいっぱいあるんで、ね、お魚はいっぱいいそうなんですけど、
それでもですね、
ダメなんで、
領域をね侵犯したり、いろんな漁業権もですね、侵略されて、外資がですね入って、漁業権付与の外資や企業に漁業法の改悪が進んだりもしておりまして、その一般の人が魚釣れなくなるというようなことまでなりかねない問題が今の政府を含めて、官僚政府を含めて進んでいるということもお魚に関してはありますし、種苗法やもちろんお米や稲作のですね、そうした種の話、こちらも管理されて許可がないととかですね、そういう問題もあるので、非常に私は危惧しております。
人間も食べないと生きていけないわけですからね、
はい、
ここの問題は本当にもっとクリアにしていきたいところでございます。
そうですね、外国頼みをこう続けるのはもうそろそろいけませんよと、はい、日本は国内で飯食っていく、もう国家はですね、私から言うとそんな難しい技術が進まなくていいんですよ、飯食える国民が、自分のところで飯食える国家が国の手、そこはベースですよね、これが整えないと、そんなビルが建とうが、なんか通信機器がいいものができれば、まず飯食えないと国家じゃないですよね。
確かに、それは志村先生も
食のに関して言えば、一番今実は怖いのは、要は環境なんですよね。でつまり環境は今も完璧に亜熱帯になってるわけで、で亜熱帯になって何が違うかというと、要は取れる産地が変わるんですよ。だから今お米でも北海道で取れるお米が美味しいわけで、で今までの規制概念がほとんど変わっちゃう、例えばスケソウザラって昔は焼津で取れてたんですよね、で焼津の港ってスケソウザラがメインだったんが、今もう岩手盛岡とか宮古とかあっちまで、でそれは何かプランクトンが結局熱くなると耐えられなくてどんどん上行くわけでしょ、でそれに沿って魚がみんな動くから、要は港の湾岸を変えないかようになるんですよ。日本の港って何が取れるをベースにしてそれぞれ湾岸ができてるんで、取れるものが変わっちゃうんですよ。
もう名産がどんどんどんどん変わっていくことですね、
でさらに例えば今長野県のリンゴ農家がそろそろね、リンゴ農家と次がいなくなったりしてるんです。それはなぜかというと、リンゴの取れる一番要は南が、はい、 38度線って言われてよく、まあ、韓国と
韓国の
あの北朝鮮の境なんで、あの境ぐらいだ言われてるんですね。で日本でいくとこれね、あの仙台あたりなんですよ。だから長野はねちょっともうゾーンから離れるんですよ。だから青森はまだ入ってるけど、逆には北海道あたりが将来リンゴの産地になるんですね。
なるほど。
だから全体が変わってしまうというのはね、食に関してはつまり第一次産業が大きく変わる。第一次産業って結局その地域の地盤で成り立ってるビジネスの地域が変わることによって、その地域のなんていうか今の産物が変わる、
はい、
うん、これはだからやっぱ環境の影響なんですよ。
じゃあそういうことも大きな要因としてこれからの食も考えていかなきゃ、
ね、う
ん、
そうですね、
そうですね、はい、私もですね、 その、うん、そういったグローバリゼーションといいますかね、うん、いろんなものが流通しすぎて、うん、今の、まあ、お金の集中がある一定の人に集中してしまうことも含めてですね、うんうんうん、じゃあ庶民はどうやって生きていかなければいけないかということで、
ちょっと大きなテーマになってきました。
今回の、はい、うん、コロナウイルスのこのリスクで私は考え直したことがありまして、前回の24太郎のでも少しお話したんですけども、生活スタイルをですね、
生活スタイル、
少しあの改めていったらいいという提案をねさせていただきたいと思っておりまして、
これはもう三島って、ね、はい、太郎さんの、はい、
自分の職はですね、職の職で、はい、職でもですね、まあ、そういったことで、もともとやっぱり職に携わる人ある意味では 3K とも言われてて、本当にお客様のために自分の身をこなしてですね、
コナンにしてね、
コナンにしてこう、はい、遅くまで働いたりするというようなことで、はい、じゃあ自分たちはそう、それだけでいいのかという、我々も人間だと、お客様も確かに喜んでもらうための人間であるけども、遅くなったりですね、そういったことを考えると、いっそですね、全部時間を早く生活スタイルを始める。例えばですよ、だいたい今まで、50起床ぐらいにしてですね、会社や学校が7時起床始まり、始業ですね、始まる、そして10時にランチ、早いです、今12時ですけど、10時にはランチ、
早弁の時間が本当に、
そして会社や学校もですね、まあ6時間労働の1時間休憩で、まあ1時や2時に終わってしまう。
ああ、いいじゃないですか。
そして夕食が3時なんです。3時から本当の夕方の夕食、
本当に夕食
で、もう8時ぐらいにはもう風呂入って寝るみたいな感じ、普通の人はね。まあそこからこう外食も15時が夕食で、まあ飲食の他のね、夜の飲みに行かれる方や諸々の方は6時から、まあ21時ぐらい、9時ですね、
そこで、
これが真夜中と、今の言う真夜中、これぐらいで、まあオイルショックみたいに、まあテレビザーッと消えてしまうというのも、まあどうかと思いますけども、そうするとですね、この地球の地軸と一緒に、太陽が出たら起きる、それで沈むと寝る、これは夏冬かかわらずですね、サマータイムじゃなくてやっていくっていうことになれば、精神衛生上もですね、非常に社会環境を含めて生活環境、経済環境も新たな形になっていくんじゃないかなと、精神いいと思いますね。
なんかコロナの時代一時そうなりつつありましたよね、もうお酒は7時まで8時までとか、はい、あれがやっぱり一つのきっかけに、はい、なったということですか。
なればですね、まあ、どうしてもなかなか今までの習慣から脱却できないというのは分かるんですけども、お金を求めてやっても結局集中して本当に人間の幸せに結びついてたのかなということなんですよ。健康ややはり健康で過ごしやすい生活、楽しみもあるでしょうし、働くとは何だろうかと、人生とは何だろうかということを振り返る時になったんですね。
じゃあここでちょっと音楽に入りたいと思います。はい、はい、この曲はは
い、ピースという曲で、ギターパッド・マルティーノとキーボードのギル・ゴールドステインの、ビデオでございます。ピースです。
ピース、平和ですか。
そうですね、やはり先ほども言いました通り、人間の幸せは平和がベースで、生きていると。まあ、確かに戦争と戦争の間がピースというのもあるんですけどね、まあ、願わくば平和が続きますようにと思っております。お金や欲望のために戦争で儲ける人もいるんですからね。
そう いや、儲けるといえばですね、はい、今そのコロナの時代にね、みんな大変だ大変だ言ってる中で、まあ、株とかね、そういうもので、投資で儲けてるというような方もね、うん、いらっしゃるという話聞きますけど、まあ、この株価も含めてですけど、ちょっと塩見先生のお考えを。
日本のね、株価そんなに下がってませんよね。
まあ、なんですけど、やっぱりね、これで大きく儲けてる人いるらしいですよ、これは。
どうなってるんです
よ、ね。いや、わからない。
基本的にその、よく言われるように株価っていうのは、まあ、これ実は日経新聞、日経平均って言われるんだけども、うんうんうん、これ日経が出してるからなんですよ。もともとできた時は日経じゃなかったんですね。でそれが日経がバトンタッチしてやり出して、うん、から日経が銘柄選んでるんですよ、うんうんうん、で銘柄選んでるって今だいたい日本には3800社ぐらい上場してる会社があるんですが、うんうん、銘柄って200数十社なんですね。で200も、いや、15分の1ぐらいですよね。つまりさ、全部、だから意外と日経平均となんか日本の上場する会社全体の平均だとみんな思ってるんだけど、実はそのわずか一部なんです。それも選ばれた株なんですよ。だいたい重工長大型産業多いんですね。要は昔の経団連が仕切ってたいう、そういう企業が多くて、サービス業だとか小売業って本当に少ないわけですよ。で、その中のその会社の株を、実は日銀が買ってるんですよね。まあ、それから日銀だとか、それから年金機構ですよね。で、年金機構って本来、世界中、株を買っちゃダメなんですよ。安定財源で運用しないからね。とか、要は、その年金機構っていう厚労省が、いっぱい失敗したでしょ、はい、いっぱい失敗して、いろんなの買って、作って、潰してて、もう財源なくなったんで、すごいマイナスになってるから、株価でやらないと、もう要は収益上がらないことで、法律変えちゃったんですよ。
禁じ手ですよね。
うん、もう、全く禁じ手、だから世界ではないんですよ、これ。で、それを株買ったもんで、その株をここを中心に買うわけですよ。日経平均の対象になってる会社の株を。そうすると、外国投資家も、国が買ってる株だからそう簡単に落とさないだろうと思うから、やっぱり外国投資家もこの会社の株買うんですよ。だから要は業績がいいとか悪いとか別個で、国が持ってる株だからそう簡単に売れないわけでしょ。だから買っちゃうんですよ。そうすると下がらないんですよ、少なくとも。で同時にね、実は日銀はいろんなことやってるんだけど、例えば J リートってありますね、不動産投資信託が。でこの J リートにも、日本は19年ぐらい、今のまあ日銀総裁になってから16年ぐらいから、もう5年続けてね、平均約900億ぐらい、J リートに入ってる株、会社の株を買ってるんですよ、投資信託やってるんですよ。だから不動産の価値が下がらないんですよ。で不動産の価値は実はもう下がってるんですよ、日本は。だこういうジェリートに大口の、東京でいうと都心部の大きなビルが全部入ってるから、だってファンドでしょあれ、でそこの株を買うわけですよ。それ日銀が買うわけですよ、だから今年なんて9月の段階でも950億ぐらい買ってるんですよ。だからもう要は下がらないんですよ、だから要はそういう面でその実体経済と実は違う、つまり自由主義体制じゃない、資本主義体制じゃなくて、まあ要は国の管理の下で株価を支えてるという実態を、まあ分かってても日経新聞はそれ言えないから、そういう表現をするしかないんですよ。
金融経済が支配してるよう
なんですね、まあ、だから基本的にほら日本 の, そのマスコミっていうね、特に大手マスコミいうのは基本的にそこ の, そ, のそういう経済の部署で、まあ言っちゃいかんかどうか分かんないけど、基本的にはっきりで知ってて言わないのか、気がつかないのかというのもあるんだけど、あえて言わないいう、これがね、もうずっとここ数年続いてきてるんですよ。
なるほど、
ね。だから実態の企業、商店がダメになって大変だとかいうのは、要はこれは目の前で僕らがすぐ気づくんだけど、その株価の中身なんて分かんないわけじゃん。だから投資信託なんかさらにどの会社の組み合わせとか分かんないわけ でそこを抑えちゃうから要は下がらない。
なるほど。ということはもう実態とそういう本当に出てる指標が乖離してるのはもう当然のことなんですね。
もう全然違いますよね。
あ、 それをでも国民は、ね、信じて買ってるわけですけど、
まあ、いや買ってるかどうか分からないけど、
なかなか。
だから国債もそうでしょ、結局国債がってほとんどね、うん、今1000兆もあるのにね、はい、ほとんどがあれ、僕は日本の国債って少人数志望債で言ってるんだけど、円庫債でしょ、うん、知ってる人しか日本の国債買ってないでしょ、つまり買ってるのは日銀とかね、年金機構とかね、だから銀行とかね、これ日本の国に関わる円庫ですよね、だから円庫債と一緒だって。
知り合いだけが買ってる、
そうそう、だから個人って 3% か 4% しか持ってないですからね、うん、だから戦時中にほら戦時国債発行されて、それでみんなパーになったのみんな知ってるから、高齢者が国債買ったら大変だよね、言われちゃうんです。
いやまあそういういろんなやっぱ裏の裏って、まあこれ太郎さんもよくねその辺の話されてるとこですけど、もう国民は本当マスメディアに騙されてるということがね本当にたくさんあると思うんですけど、まあじゃあ今度は、あ、
そうか、
いわゆるちょっと経済学者の話がちょっと出るんです
か。まあせっかくですからね。
経済学者というか、今年たまたまマックス・ウェーバーが、
マックス・ウェーバー、はい、
ね、要は没後100年で、いろいろマックス・ウェーバーの話が結構出てると思うんですけど、マックス・ウェーバーって実は僕が新生の話を本にした時に書いてるんですけども、まあ、マックス・ウェーバーは言ってることは実は日本で言うと、石田梅岩、京都の運だね、この人の言ってることと同じこと言ってるんですよ。
そう
なんで、梅岩の方が早いんですね。梅岩1700年の前半に言ってるけど、マックス・ウェーバーって1800年だから、100年ぐらい、早いんだけど、基本的に要は、梅岩さんは要は神学ですから、別に経営学ではないんだけど、ね、やっぱり商人道を通してやってきたんだけど、
なるほど、
マックス・ウェーバーなんかやっぱ学者さんなんですけど、やっぱり言ってることは非常に近くって、で要は三方よし議論なんですよ。
そうですね、
マックス・ウェーバーが会社という存在を認めるためには何が必要か言ったときに、要はその団体というのは、要は倫理的に正しい団体なのかというのと、社会性があるかというのと、隣人愛があるかということを言ったんですね。で、隣人愛って実はすげえ、もう極端な訳をしてしまうと、適正利益のことなんですよ。これ説明するのちょっと時間かかるからあれなんだけど、つまり利益っていうのはね、やっぱり隣人愛なんですよ。いや、そのお金でも私は食べたいから買いたいから買ってもらったら、はい、そこに投資したお金よりちょっと差が出たと、それが利益であると、つまりお客さんが買ってもらう価格で売れるならば、それはそれ以下で抑えてればそれは利益であって、それは何 のあれもないと、会社にとって、つまり隣人愛なんだという、この発想なんですね。この3つの仕組みができている組織は会社として有限責任というね、会社で、個人の無限責任と違うね制度を作ったって人格を与えてもいいんじゃないかと。まあ、日本の社会、まあ、世界もそうだけど、結局権利と義務、つまり契約の当事者になるのって法人格と個人格という2つの人格しかないんですね。で、個人格は命のある人間、個人ですよね。法人格のゴーイングコンサインって継続すると、つまり生き続けていくのが法人格の特徴で、個人には必ず寿命があると。じゃあ個人は寿命があるから存在してるだけで価値があるんですよ。だから必ず死ぬんだから、独断の方で。だから存在してるそのものが価値なんですよ。ところが法人格という人格はゴーイングコンサン、継続していくという前提で生まれてるわけで、逆に何のために継続してるのかが大事で、それがやっぱり先ほど言った社会性があるのか、倫理観があるのか、適正な利益を生むだけのそういうビジネスモデルを持ってるのかというのがすごい企業にとっては大事だと。つまりそういうない企業は潰されますよと。つまりそういう社会性とか何かがあるから、この企業はゴーイングコンサンで生き続けると。この違いがすごいでかい、
ね、塩見先生、今コロナでですね、大変中小企業がですね、バタバタと体力がないとこが非常に
倒産しているというのは、
本当に売れるべき時になってしまいましたけども、日本の全国で、 何パーセントが中小企業、何万社中に何パーセントぐらいが中小企業でしたですか、ね、
要は中小企業とか事業者という個人まで含めるとね、はい、やっぱり300社圏って言いますかね、はい、そのぐらいあるんですけども、うん、まあ要は 99.9% でしたよ、うん、先ほど言ったように上場している会社というのは3000何百社しかないんだから、うん、はい、だから問題はその中小企業は実はまだそんなに倒産してないんですよ、うん、まあ、すでに、まあ、帝国データバンクとか資料を見ても、うん、あの思っているよりも倒産してなくて、ま、実は今年倒産元年って言われたんですよ、
はい、
もう去年の後半に、はい、でこれコロナ関係ないですよ、
関係ない、
はい、うん、というのは実体経済は2018年の暮れがピークを過ぎて、はい、そこからずっと落ち込んでたんですね、はい、で別にようやく今国もようやく認めましたね、はい、で要はずっと落ち込んだ時に消費税上げたでしょ、
うん、そうですね、
だからもう来年はこれ大変 な倒産が出るって言われてて、倒産元年が来年から始まるって言われたところにコロナなんですよ、うん、
はい、
でこのコロナによって国が 財源をボコを出したでしょ、
出しました、
このおかげで実は返済する借金をストップされたり、はい、利子とか無担保で融資をするとかいうところ、その会社の、その何ていうかな、社格といいますかね、どんな要は事業体とか、どういう意図でこの会社は存在しているのかということ関係なく、とりあえずお金を出すいうところに力を出したでしょ、だから潰れそうな会社が今全部ね残っちゃってるんです、実は。だから今コロナ倒産ってないんですよ、もう要はもともと危ないところが支援されても倒産した会社なんですよ。
なるほど。
レナゴなんか、まあ、象徴ですよね。もともと倒産どこですっかいう話だっただけで、僕ら、コロナ倒産でレナゴが言ってるから、笑っちゃいますけども。
なるほど、なるほど。
でも、要は、これからですよ。
これから。
この補助金制度とか助成金とか、金融金が、うん、問題はこれによって、国が、つまり保証協会通して、無担保で貸してるお金が返れなくなったときに、保証協会が銀行に補填するでしょ、
はい、
で保証協会の補填って税金ですからね、
はい、そうですね、
そう、うん、そうすると会社、中小企業が全部ダメになることによって、うん、要はもともと本来ほったらかしといたら、うん、社会なんかに存在価値がなかった会社が言ってて、それがなくなっちゃうことによって、要は国の税金、うん、僕たちの税金がそのために使われて、うん、でそれは銀行は助かってるんですよ、はい、銀行補填されるから、
はい、保証協会から、
ね、ああ、だから要は銀行を助けるための買い方なんですよ、だから銀行はどんどんね、はい、この保証協会通したやつを貸したら何のリスクもないからいうことをやってるんで、結局はその弱いものというかね、はい、小さな単位の組織の方がダメになって、はい、ある一定のところは残すというやり方なんですね。
ですね、なるほど。
いやなかなかこの発想というのは ね
コロナ関わらずその危機が迫ってたと、
いや本体はそれです、ね、だから実は今年くらいに本出すね、営業宣伝しちゃうけども、
はい、
あの出版社が今年企画してる本ってね、倒産の上手な仕方とかね、はい、うん、あの資金調達とかね、はい、要は再建の仕方、こんな本ばっかり企画してるんですよ。で出版社で1年ぐらいかかるわけですね、企画してから執筆してもらって出す前、はいはいはい、で僕のやつも12月に出るんだけど、うん、去年の暮れから頼まれてるんですよ。だから、はい、中小企業があり得る資金調達の大善いう全てのことを書いてくれる本出してくれ言われてやっていって出したんですが、はい、これはだからコロナ関係ないんですよ。
なるほど。
もう初めからそういう時代だという、はい、でだからコロナのこともついでに入れましたけどね、追加として、だから基本的にそういう社会が今あったところにコロナだから、これからの 3,4 年が一番大変ですよ、
はい、それとその資金面やそういった面とですね、経営の、それとまた中小企業なんか人材面、
うん、
もう少子化も含んだその辺の問題も絡んでますよね、
う
ん、
そうですね、
あの吉野先生が以前教えていただいた、うん、その明治の初めには何万人、うん、あの人口いたんですかね、
明治の初めが結局1900年で、はい、うん、今の日本の人口は1億2800からちょっとずつ減ってきてるんだけど、はいはい、1950年の戦後ですよね、はい、戦後には8400万なんですよ、だからこの50年間で4400万増えたんですね、
はい、
で1900年、要はこれ、あの実は1901年が日本の第一次産業革命と言われる、
はい、
つまりその前後に日清戦争と日露戦争があるんですよね、はい、でこの時の50年前の時の人口が4000万ちょいなんですよ、でつまりね、50年間で4000万増やして、50年間で4500万増やして、
はい、
つまりわずか100年前って日本って4000万しかいなかったんですよ、
はい、
うん、それが今1億2800万って、これからね 2050年に約9000万ぐらいになって、うんはい、で2100年に今のままいくと、まあ、5、6000万になるわけですよ。だから富士山なんですよ、まさに。
なるほど、
うん、でだから要は明治の初めって、明治ってあのごめんなさい、江戸時代の入り口の1600年って日本の人口で1800万人ぐらいで、明治の、あの明治維新の時に3200万、200万ぐらい後半人口減ったんですけど、まあ、そんなパターンで動いてんで、つまり日本の経済が伸びたのはやっぱり人増えたからですよ。
そうですね、
しかしですね、あの食の問題やってますとですね、食料と世界の人口と の、 あのこれからの2050年には90億人を軽く超えると、で食料が 1.6 倍になると、これは有識問題でですね、本当にその日本が逆にですね、まあ、減ってもやっていける国家、運営できるようなね、いいモデルになればね、このコロナを、しょうもないこのグレートリセットじゃなくて、日本独自のね、新たなるその伝統やもろもろものことを引き継ぎながらですね、未来に向けて新しいモデルがですね、生き延びられるんだったと。まあ、あまり今までみたいに、資本主義が行き着いた、まあ、環境破壊も含めた、そういったことじゃなくて、昔の日本のいい、共生するような社会、環境にもいろんな一緒に共生する日本の精神がありますよね。破壊していくんじゃなくて、そういった理想の ね、
社会になってほしいですよね。
先ほどの僕が言ったですね、はい、あの時間、少し時間軸を早めて、人々の地球環境にもこう合わさったようなね、生活体系は一つの提案を私はしていきたいと思います ね、 すね。
だからね、菅総理大臣も国民のためにって言ってるんですから、はい、まあ、国民のためになるような施策をね、どんどん出してほしいし、
出してほしいし、まあ、官僚の方からも含めて、そして日米の在り方も見直すべきかと思いますよね、まあ、脱却して
日中もいろいろな、ね、国際関係も本当に難しい時代ですが、まあ、ぜひ主体を持って、主体性を持って日本の国家をやってほしいなと思っております。
そうね、だから国家論はないですよ ね、
はい、
ね、
はい、
本当に、
ね、今日はね、いや、もう正面先生ありがとうございます。
ありがとうございました。本当にいいお話をたくさん、ありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。